この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。今日の超大物 OB ゲストをご紹介いたします。ギノさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今日はのどちらから？
なんと愛知じゃないぞ、愛媛から来ました。
お、愛媛から。
はい、
愛媛は何が一番
愛媛といえばみかんなんですが、
はい、
あのよくあのみかん の、
はい、
あの都市伝説ありますよね、
はいはい、
蛇口をひねったらみかんジュースが出るっていう。
聞いたことございます。
あれ実今最近になってあの、はい、空港とか行くと期間限定でひねったら出るようになってるんですが、
はい、
あの愛媛はみかんと推してる割には、
はい、
みかんトータルの、はい、総生産量でいくと実は負けました、はい、
あ、どこに？
和歌山に。
あ、和歌山なんですか。
はい、
静岡だと思いました今一瞬。
静岡が確か3位ぐらいだったと思うんですが。
あ、そうですか。あ、そうなんだ、うん、静岡はお茶だというお声がかかりましたけれども、はい、あ、そうなんですね、は
い、だからその温州みかんだけってみかんの中にいくらか種類があって温州みかんって区切ると愛媛が1位になるんですけど、
はい、そうなん
ですね。じゃあ愛媛1位の生産量の果物って何だと思いますか、はい、意外なもんです。
え、意外？愛媛？え？あ、え、柑橘じゃなくて？
全く柑橘じゃないです。でもちょっと酸味はあるかな。
酸味はあって柑橘じゃない？今一瞬スイカかなと思ったんですけど。
おー、あのスイカと同じ緑色をしています。
緑？
これ多分分かんないと思いますので答え言いたいと思います。
はい、高酸です。
キウイフルーツです。
あ、そうなんですか、はい、知らなかったです。勉強になりました、
僕もあの最近知りました。
あ、そう、
だって みかんだと信じて疑いませんでしたから、
はい、あ、そうなんですね。あのもう一つご質問よろしいでしょうか、
はい、
あの超大物 OB ゲスト、私今日お会いするの初めてなんですけれども、
はい、
あのなぜ超大物 OB ゲストに
あの自分で大物と言っていいんでしょうか。
あ、あの私がね勝手に超つけちゃったんですけれども、
はい、
なぜ OB なのかっていう、
はい、あのあの、はい、ポッドキャスト、はい、のぎらひラジオをやらせていただいております。
のぎらひラジオ、
はい、なぜ非常に言いにくいんですが、
はい、言いにくいです。これ
あの言いにくいのをあえて分かって、はい、ひらぎのっていう、
はい、
書体の名前があるんですが、
はい、
あのマックを使ってる方々ですと、はい、ひらぎのって聞き覚えがあるかと思いますが、
はい、
ひらぎのを逆から読みました。それだけです。
あ、本当だ。あ、そう、
それが名前の由来です。
あ、そうなんですね。
あの、まあ、逆裏、はい、裏世界というわけではないんですけど、はい、もう一つの自分という意味でひっくり返しました。でマックが好きだからっていうんで、はい、ひらぎのっていう言葉が響きが好きだったので、
あ、なるほど、
ひっくり返しました。
あのそのポッドキャスターはどのようなことについて毎回お話をされてるんですか？
あ、いろいろなコーナーがあるんですが、
はい、
一番人気があるのは、
はい、
まあ、のぎらひ映画部反省会と申しまして、
はい、反省、
はい、見てしまったことに対する反省なんですが
後悔するんですか見たの、
はいはい、ですが一番 あの目玉は、はい、普通の映画紹介ではなく、
はい、
映画のタイトル、
はい、
役者の名前、はい、役名、はい、一切言いません。一切言わずに全てはくらかして、
はいはい、
あ、例えばスターウォーズの、
はい、
はい、なんかスターデストロイヤーとかやったら、
はい、
あのひし形の形をしたような先がとんがっててグレーのとかいうような感じで、
はい、
回りくどく全部言っていきます。それによってネタバレにもならないし、はい、聞いてる人にとってみれば、
はい、
一体何の映画の話をしてるんだろう、見たやつかなとか言って、これかなあれかないう感じで、わかるわからないギリギリの線を
狙って、なるほど、
実際 の、 あの、はい、友達と集まって、
はいはい、
ああだこうだ言っても
で斬新、
はい、それはあの次の回の時に答えを言うようにしております、はい、
あ、答えちゃんと言ってくれるんですね、
はい、言わないと自分自身も半年経って聞き直すと、はい、あれなんだっけってメンバーに聞いてますから
あ、そう そうなんですか。
なのではぐらかしすぎるというのもあるんですけど。
そうなんですね。これはどのぐらいの頻度でやっていらっしゃるんですか。
月1回だ、はい、なんですが、最近また別の方ともっと、はい、もっと分かりやすくすぐ答えが出るような形のも始めましたので、これから月2回ですね、
はい、それは何人でやってらっしゃるん
ですか。4人で、
はい、
毎回4人で自分を入れて4人で喋ってる時と、うん、はい、自分ともう一人の相方さんの2人だけで喋ってる回とあります、
はいはい、なるほど。それはもう定期的に4人2人4人2人とかじゃなくて、
そうですね、月、1回ずつの更新なので、はい、月2回はそれで埋まるんですが、それ以外の回は、はい、食レポとかを、
はい、
例えば私コーヒーが飲めません。
あ、飲めない、はい、アレルギーか
な。アレルギーとかじゃなくて気分がムカムカするんです。
ムカムカ嫌いなんですね、
はい、あえてコーヒー全部揃えまして、缶コーヒーを、
はい、
全部買ってきて片っ端から飲んで、
はい
はい、コーヒーが苦手な人でも飲めるコーヒーは何だろうとか、は
い、うわ収録中に飲んじゃうんですね。
全部飲みました。
あら
とか、うん、下戸です、
はい、
でノンアルコールビールでも巻いてしまいます。片っ端から全部買ってきて全部ノンアルコールビール飲んで、はい、どれが一番優しいだろうかとか。
それの飲んでるうち最後の方不利じゃないですか。
まあね、だんだん前 の, ありますんで、まだ、はいはい、最後までいったら今度もう一遍通しで一気にダーッと飲んでみたいとか、
はい、
あとそういうちょっと過酷な食レポをやったりとか、
はい、
今回のように旅行に行った時に旅行の話をしたりとか、はい、あとバッグが大好きなので、
バッグ、
はいはい、背負うバッグですね、とかショルダーバッグとか、
はい、
ウエストポーチなんかを、はい、こと細かく紹介したりとかしておりますし、他に実は私高知県の、はい、文化庁が認定しております、はい、坂本龍馬知識普及大使というもの、坂本龍馬を知識を普及する活動をするための大使、アンバサダーですね、
はい、
それの資格を持っておりまして。
すごい、
はい、日本に35人しかおりません。
すごい、
そのうちの一人です。
素晴らしい。これも今一気に私尊敬しました。すごい、
はい、
あ、そうなんですね。
これは検定試験がありまして、
はい、
何回も落ちたんですが、頑張って落ち着け続けて合格して、それで、
はい、そうね、その難しいんですね、そのテストは。
そうですね、例えば坂本龍馬の、はい、坂本龍馬の肖像画ってあるんですけど、はい、肖像画って結構書かれてて、
ク
モン菊仙という人が書いてるんですが、まずクモン菊仙、誰それの状態なんですけど、
はい、
でその人が書いた肖像画がいっぱいあるんですが、その中に、はいはい、北海道に住んでいる坂本龍馬の親戚の、はい、子孫がいるんです、その方が持っている掛け口君には何と書いてあるとかいう、なんか漢文が書いてあるんですけど、そんなもん知らんし、
知らんし。それが出てくるわけですか、
う
ん、
そういうのとかもか、歴史上のやつとか、坂本龍馬の銅像、はい、あちこちにあるんですが、
はい、
桂浜を除いた銅像で一番背が高いのはどれだとか。
分かんねえ。
めちゃくちゃマイナーな、マイナーな
問題が、
歴史上の、
はい、
坂本龍馬は手紙いっぱい書いてるけど、はい、手紙の中に誤字脱字も多い、
あ、
一つの手紙なんか例題にあって手紙があって、
はいはい、
何箇所間違えているかとかいう、
も
うこれね、昔の人崩し字で書いてるから、はいはいはい、それ見ても誤字脱字全然分かんないので、
分かんないですよね、
は
い、
本来ならば漢文のいうか昔の崩し字の勉強をしないといけない
ですよね、
して初めて分かるという、
はいはいはい、
okay、歴史を学ぶんだったら、
ええ、
もう当時の人 の,、はい、読み書きも全てマスターして、
はい、
環境も生活風習も全部マスターして挑まなければならないという、はい、トータルの総合力を問われる、坂本龍馬を通して歴史の総合理解力を問われる問題なんです。
私坂本龍馬のお手紙、本人が書いたお手紙って、はい、テレビで拝見したことあるんですけど、
はい、さてもさて人間の人は合点の行くあるのは元よりのこと、運の悪き者は古い遺伝として金玉を詰められて死ぬものない、それを言えば私年40になればうちには帰らんと思い姉さんにも相談させたところお許しが出て、
はい、
早漏とか言ってちょっと長くなるんですやめます。めちゃめちゃ長いんで。
それはお手紙龍馬が書いた、
脱藩して最初に書いた手紙です。
あ、素晴らし
い。そんなのも覚えないといけないんです。
あ、そうなんですね。
はい、もう
はあ、すごい。
これもやっぱりポッドキャストが、はい、でちょっと取り上げて、はい、それが縁で、
はい、
なので時々歴史の話もしております。
あ、それでこのメンバーなわけですね。先ほどお話しされてた。
そうですね。 おもれきのケリーさんも、はい、今日久々にお会いして歴史の話をいろいろ聞かせていただきました。
あ、そうなんですね、はい、超大物がこの後また収録があるかと思いますけれども、はい、あ、そうなんですね。じゃあ文化とかそういうものはすごくお詳しいんですか、他の歴史とか文化とか。
あ、そうですね、あとでもここ愛知ってその戦国の三英傑、
はい、
実は全く分かりません。名前を知ってる程度です。
あ、それだったらもう、ま、名前知っててくださったら大丈夫ですもん。私もその程度の知識しかございませんので、は
い、もうその坂本龍馬とその周辺しか分からないっていう感じですね。
でも坂本龍馬って司馬太郎さんが書くまで誰も知らなかった説を私聞いたことがあるんですけど。
そうですね、やはり昔はそのあまりその歴史ブームが来てるわけでもないですから、その前に最初の明治になってから、はい、坂崎紫瀾という人が間欠千里馬駒っていう小説を書くんですが、はいはい、そこで一応坂本龍馬ブームは来ます。
お、でもま
た
来てるんですね。
ブームは来るんですけどまた沈んでしまって、はい、また戦後司馬太郎さんの書かれたことによってまた浮上するという感じですね。
あ、存じ上げませんでしたそれ、はい、最初司馬太郎さんが書いたのでドーンといったのかなと思って、
なので福山雅治さんが演じられた龍馬伝で、はいはい、一番最初に、はい、その間欠千里の駒の、はい、書いた坂崎紫瀾という人が出てきます、はい、そして岩崎弥太郎、
はいはい、
香川照之さんが演じてるんですけど、岩崎弥太郎に、はい、インタビューするシーンが始まります。
あ、そうなんですね、私そこのところ見てなかった。はい、
まあ、そういういろんな初めてのことをやられた方ですね、はい、やっぱり日本人最初の新婚旅行ですね、
はい、さあ、そうでしたね、お寮さんと行ったのが、
お寮さんと行って
最初の新婚旅行だと言われてますけど、
言われてますけど、うん、天の坂方向を引っこ抜いたんですよ、うん、
それ知らない、それ知らない、何ですかそれ。
あれって高千穂でしたっけ、霧島とかあの辺に天の坂鉾って言って、
はい、
すみません、そこの、はい、そこの歴史が弱いんですが、まあ、今でいうとこのエクスカルリバーが坂島に刺さってるんですよ、
はいはいはいはい、あ、剣です
ね、剣が、はいはい、でそれを抜いたらいかんって言われてるのに、はい、お嬢さんが抜いたんです。
なん
で、
なんという、
ガイドさんがいたんですけど、はい、天罰が下るぞと、
はいはい、
それからしばらくしてお手山さん暗殺されてしまうんですが、
あ、間もなくですか。
間もなくですが、
そうなんですね。その新婚、あ、でもそうですよね、創生されてますから、あ、どのぐらいで亡くな、抜いてから、
抜いてから半年ぐらいですかね。
それは早い、それはもうその剣のせいですね、間違いない、はい、
でも抜いたんはお涼さんですから坂本龍馬は抜いてないんですよ。
だ、龍馬とばっちりです、
龍馬とばっちりですね。
あ、そうなんですね。
桂浜に行くと、はい、坂本龍馬の銅像があるんですけど、坂本龍馬ってどっちを向いているか、
東西南北、
あと、うん、どこを向いているかって、何を見ている、
海の方じゃなかったです、
はい、海なんですけど、はい、これ僕も行って調べてみたんですが、はい、普通に太平洋を向いてるとか、はい、アメリカを向いてるとか思ってたんですが、はい、実は目線の先ずっと行くと、はい、お涼さんの銅像があるんです、お涼さんを見てるんです。もちろんお涼さんの銅像が後から立ったんですけど、はい、ずっと先に、
はいはい、なんかロマンチックですね。
でもお涼さんがそこに、龍馬さんが死んでから、はい、お涼さんが住んでたってとこがあるんですよ、高知に、一時期住んでたって、はいはい、そこを見てるんですよ、目線の先、
素敵ですね。
で最近になってそこにお涼さんの銅像ができて、うん、今はもう完全に見つめ合ってるそうです。
あ、よかった、お涼さんがどこを見てるのか今聞こうと思ったんですけど、よかったです、見つめ合ってて、はい、あさっての方向向いてたらどうしようかと思っちゃいましたけど、
だから坂本龍馬さんの歴史を追うとそういうロマンが
ありますね。またなんかこう、坂本龍馬ってすごく背が高くてかっこいいじゃないですか、写真も残って、
ね、よく、ね、残ってますね、
教科書に載っている、はい、でお龍さんもまた美女ですよね、
強美人ですから ね、
ね、美男美女カップルで憧れます、
はい、憧れます ね、
ね、また坂本龍馬大好きなので、また、はい、機会がありましたら龍馬の話聞かせていただきたいと思います、
はい、
今日は超大物ゲスト宜野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元井カフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
2人とも